マタイの6章9節をお開きください。イエス様は前回の箇所で弟子たちに祈る時の注意点を教えられました。祈る時、偽善者たちとは律法学者やパリサイ人たちのことでしたね。彼らのようであってはいけませんと言われました。彼らは人々に見えるように祈るのが大好きでしたね。ですから人がたくさん集まる街道や大通りの角に立って祈るのが好きだったわけです。祈ることは正しいことで良いことです。しかし彼らの動機は間違っていました。本当の祈りは人に見せるため、人に聞かせるための祈りではありません。隠れたところにおられる神に向かって祈ること、会話をすること、それが祈りですね。ですから一人になれる場所で、沈まれる場所で戸を閉めて祈りなさいと言われました。また異邦人のように同じ言葉を繰り返してはいけませんと言われました。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているわけで、長く祈れば祈りが聞かれるわけではありません。姿勢も場所もそして時間も関係ありません。神は私たちが祈る前からあなたに私に必要なものをすべてご存知であるわけです。では質問なんですが、どのように祈ったらよいのでしょうか。聞かれる祈りとはどのような祈りで、効果的な祈りはどのような祈りなのでしょうか。今日の箇所でイエス様はこう祈りなさいと祈り方について教えています。マタイの6章の9節そして10節を朗読します。13節まで今朝は朗読したいと思います。6節ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。ここは一般的に主の祈りと呼ばれているところですね。ルカの10章の1節に弟子の一人がイエス様にこう言ったと書かれています。主よ、ヨハネが、ヨハネとはバプテスマのヨハネのことで、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。その質問に対してイエス様がこのように祈りなさいと教えたのがこの祈りで、ですからここは一般で言われる主の祈りというよりも、むしろ弟子たちの祈りと言った方がふさわしいかなと思います。主の祈りは実際はヨハネの17章でイエス様は十字架におかかりになる前の晩に大祭司としての祈りをなさるわけですよね。まずご自分のために祈られ、それから弟子たちのために祈られ、さらにすべてのクリスチャン、あなたも私も含むわけで、私たちのためにも主は取りなしの祈りをなさいました。さてここでイエス様は祈りのモデル、パターン、アウトラインを教えておられます。前回見た7節言われたように、異邦人のように繰り返して同じ言葉を祈る、そういうことを教えたのではありません。どのように祈るのか、その祈りのモデルなんです。型なんです。パターンなんです。アウトラインなんです。それをここで教えておられます。で、6つあります。第一に、皆が聖なるものとされますように。第二に、御国が来ますように。第三に、御心が天で行われるように地でも行われますように。第四に、日ごとの糧が与えられますように。第五に、罪が許されますように。そして最後に、悪から救い出されますようにと、6つの祈りを イエス様はここで教えておられるわけですけど、今朝は前半の3つの部分を学びたいと思います。もう一度9節をご覧ください。イエス様はこう言われました。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神は私たちを新しくキリストにあって生んでくださいました。私たちは霊的に新しく生まれたものです。そして生まれた赤ちゃんが成長していくように、私たちも霊的に成長していかなければならないわけで、私たちが成長するために欠かせない2つのことがあります。一つは赤ちゃんがミルクを飲んで成長していくように、霊のミルクである、霊の糧である神の言葉、聖書を読むことを学ぶことです。もう一つは神との会話、すなわち御言葉を読むこと、祈ることですね。で、使徒の6章の4節にこう書いてあります。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。ここは初代教会が始まり、食事のことで教会の中で問題が起こったときに、使徒たちはまず給仕係をしてたわけです。ですから使徒といっても何か目立つことをしているわけではなくて、彼らエプロンをして人々に仕える、これがリーダーですよね。ところがこの混乱が起こったので、彼らはここでこう言ってるわけで、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。彼らが最優先した務めは祈りと御言葉に専念することでした。祈りは私たちが神に話すことですよね。そして御言葉は神が私たちに語ってくださることなんです。あなたは神の言葉を聞きたいでしょうか。なんか瞑想して聞く必要はありません。もうすでに神は私たちに語っておられるわけで、神の言葉である聖書の中で神はあなたの心の内にお語りになります。そしてパウロは使徒の20章の32節でこう言ってます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。パウロはここで、御言葉はあなた方を成長させますと言ってます。彼はエペソの教会で3年間仕えたわけですけど、このことを言ってる時には、彼がそこを立ち去っていって、そして彼は自分が去っていったら、狼がいわゆる偽教師たちが教会に入り込んで混乱させることを知っていました。そしてそれだけではなくて、この教会の中でも混乱を起こす人たちがいたことを彼は知っていたわけです。でも彼は働きを前進させなければいけない。それで彼はこのことをここで言ったわけですけど、神とその恵みの言葉に委ねるわけです。神と恵みの言葉、そして御言葉はあなた方を成長させると言いました。あなたが成長したいのであれば、どうぞ御言葉を読んでください。そしてよく学んでください。成長するためにはそれしかないんですよ。それ以外は本当の成長ではありません。霊的な成長は神の言葉を純粋に読み、純粋にこの学ぶことなんです。それであなたは霊的に健全に成長していくんですね。で、もう一つ、ヤコブはヤコブの手紙の5章の16節でこう言ってます。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。祈りは働くと大きな力があるんですね。神の力が働く方法、それは私たちが祈らなくても当然神は働いておられるわけですけど、しかし私たちが祈ることによって確かに神が働いてくださったと神に栄光を期することができるわけです。ですから神の力が働く方法はあなたの祈りなんです。ではどのように祈ったらよいのでしょうか。これが今日の質問ですね。どのように祈ったらいいのか。で、弟子たちはイエス様が素晴らしい働きをなさるのをもうずっと目の当たりにするわけですよね。生まれつき盲人が癒されて、足苗がこの歩くし、死人さえも生き返るような素晴らしい この働きをなさる主、それだけではなくて権威ある方としてこの素晴らしい教えをなさる、その一方でイエス様は朝早く一人静かなところに行かれて祈られるわけです。一人で祈られているわけですから、弟子たちはどのように祈っているのかな、関心があったわけですよ。でイエス様の働きの成功はそこにあることを彼らは見て取っていたわけです。それでどのように祈ったらいいんですかってから質問する。でここでイエス様はまずこう祈りなさいと言われました。天にいます私たちの父よ、天にいます私たちの父よ。祈りはまず神への呼びかけから始まります。祈りは何でした？会話でしたね。会話するときに私たちは誰と話をしているか、それは相手の名前を呼ぶわけで、ですからこの父よと呼びかけから始まります。私たちは誠の神に対して父よと呼びかける、そのような素晴らしい特権が与えられています。なぜ誠の神に対して私たちは父よと呼べるんでしょうか。それは神の子供とされたからですね。ヨハネの一章の12節、ヨハネの一章は今英語礼拝で教え始めてますけれども、カールが素晴らしいティーチングをしてます。まあ世界中どこに行っても出しても恥ずかしくないぐらいいい働きをしているなと私は個人的に思ってるわけですけど、忠実に神の言葉を教えてるんですね。そのどうぞ英語に関心ある方はご覧ください。そして周りにこの英語圏の方がいましたら伝道のためにお使いください。そのうちネットにアップしますのでどうぞご覧ください。ヨハネの1章の12節にこう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。私たちは以前誠の神を知りませんでした。しかし今はイエス・キリストを信じて神の子供とされたわけです。ですから神の子供とされたわけですから、神に対して私たちは父よと親子関係に入れられているわけです。神の子供でなかったものが、以前私たち聖書によると悪魔の子だったと教えてます。偽りの父がいました。しかし今は神の子供、真実なる方、真実の父の子供とされたので、私たちはいつも父よとそのように神に対して呼びかける、親しく呼ぶことができるわけです。イエス様が祈られるとき、いつもどうでした？父よと繰り返し繰り返しイエス様を教えられるわけです。この、何でしたっけ、山上の、水訓、山の上の教え、5章から7章あるわけですけど、後で数えてみてください。17ぐらい、イエス様はそのようにこの短い章の中でおっしゃるんです。で、聖書全体の中でも、新約聖書、福音書の中でも、おそらく70回ぐらいイエス様は、父よ、父よ、父よ、そのように親しく父のことをお呼びになるんです。しかし、ただ一度だけ、神よと呼ばれた時があります。いつでしたか？十字架の上で私たちのすべての罪を背負われたその瞬間、イエス様は父と切り離されるわけです。その時、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれました。本来ならあなたが私が自分の罪のゆえに神から永遠に切り離されなければならなかったところであったわけですけど、イエス様が私たちの罪を背負って死んでくださったわけです。で、よみがえりました。信じることによって私たちの全ての罪は許され、神の子供とされたわけです。ですから私たちは神に対して父よと同じようにイエス様と呼ぶ、そのような特権に預かったわけです。パウロはローマの8章の15節でこう言ってます。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは何て言ってますか？アバ父と叫びますと言ってます。 さらにガラテアの4章の6節はパウロはこう言ってます。そしてあなた方が子であるので、子であるので、神は何ですか、アバ父よと叫ぶ御子の御霊聖霊を私たちの心に使わされましたと言ってます。アバとはアラム語で幼い子供が父親のことを親しく父ちゃんとかパパとか親しく呼ぶ時の言い方です。皆さんどうか分かりませんが、多くの場合、まあ、私たちは人間の父親に対してあまり良い印象を持っていないわけです。まあ、私もそうでした。まあ、17歳で信仰を持ったわけですけど、教会行くと今読んだ聖書の箇所であるように神を父と呼べますよと聞いてもあまりピンとこないというか、いい印象はないわけです、父親に対して。で、父親といえば、自分の父と聞けば自分の父親しか思い浮かばないわけで、もういつも遠くにいる父親なんですよね。そして新聞をいつも読みながら黙ってる父親しかいないし、もうすぐに怒ってしまう厳しい父親の印象しかないわけです。残念ながら人間の父親はそういう人が多いわけですが、しかし誠の神父は、聖書を私たちが知れば知るほど、この父である神がどういう方か、この正しい理解を持つようになるわけですよね。そして聖書の知識として、単なる知識としてではなくして、生活の中でこの神の恵みを個人的に味わい知ることによって、私たちは本当に天の父は良い方だということがよくわかるわけです。遠くにいる方ではなく、いつも近くにいて黙っているのではなくして、いつも私たちに親しく語りかけてくださるし、怒りん坊ではなくして、こう憐れみ深く優しく慈しみ深い方ですから、私たちは恐れることなく本当に喜んで親しく恵みの御座に近づくことができるわけ。イエス様は天にいます、私たちの父よと祈りなさいと言われました。天にいます、どういう意味でしょうか。私たちは天といえばすぐこの大空というか鳥が飛ぶ空間がありますよね。さらにその先行くと宇宙空間があるわけで、この間もこの友人の、友人というのは人が乗ってこの民間のこの宇宙船が無事に戻ってきた日本人でも野口さんでしょうか、またその予定があるようなんですけれども、私たちはそういう空間が、天があることを知っているわけです。そして聖書は第三の天があると教えています。第三の天とは神が住まわれるところなんです。神の栄光の御座のあるところです。神の御座は天にあります。神は天に住んでおられます。そして神は天だけではなくして、キリストを信じた者の心の内に住んでくださるわけです。神の国とは、ですから、こことかあちらとか、こう場所のことではなくして、神が住んでおられるところ、神が共におられるところ、そこが神の国なんです。神が支配するところ、そこが神の国なんです。ですから、いつでも、どこでも、どんな状況の中でも、私たちは父よと呼んで、祈ることができるわけですね。そして、9節の後半を見てください。イエス様はこう言われました。皆が聖なるものとされますように、皆が聖なるものとされますように。祈るときに第一に願うこと、それがここです。神を礼拝することですね。神を礼拝することなんです。私たちは祈りと聞くとすぐに思うのは何を思うかっていうと、この自分の願い事を言うことが祈りだと考えるわけですけど、しかし祈りはまず神を礼拝することなんですね。神との親しい交わりを持つことなんです。皆とは名前のことですね。名前は私たちはその人を思い浮かぶわけで、その人の顔、大城勝って、ああ、勝さんだな、そのように、ああ、マサルさんの顔を思い浮かぶわけで、ハンサムだなとか、まあ、いろんな評価があるわけですけど、 その人のこう身だしなみとか、あるいは性質とか、この性格とか、そのようなものを私たちは名前を持って思い浮かべるわけ。同じように神はお名前があるわけで、神のご性質、ご人格、神がどういう方であるかをその名は教えているわけです。神は唯一なる方です。その名に全部集約されています。そして神は創造主なる神ですね。神は永遠の方です。神は完全な方です。神は全知全能、すべてを知っておられる、何でもできる方です。そしていつまでも変わることがない方です。そしてどこにでもおられる偏在の神で、すべてを治めておられる統治者です。そして神の属性として、神は愛ですね。神は清い方です。神は義です。神は公正な方です。神は恵みの方です。神は憐れみ深い方、良い方、知恵に満ちておられる方、そのように神の御名には神のすべてが含まれているわけです。私たちは神、神、神と言いますが、その神とは名前ではないわけですね。それはタイトルであるわけです。神の御名はジェホバとかヤウェとか、そのように聖書ではヘブル語では言うわけですけど、正確な発音はできません。モーセが神に、あなたの名は、神の名は何ですかと人々が私に聞いたときに、神様私は何と答えたらよいでしょうかと質問したときに、神は出エジプト記の3章14節でこう言われました。私はあるというものである。私はあるというものである。これがジェホバとヘブル語で言われるところなんです。そして神はいろいろな名前で旧約聖書においてご自分を表していくわけです。ですから名前を持ってご自分がどういうもの方であるかをイエス様はこのご自分の民たちに教えていくわけです。さらに新約聖書において神はご自分を御子を通して表されるわけですね。御子イエス・キリストを通して神はご自身を表されました。キリストとは名前ではないことを皆さんご存知ですね。それはタイトルなんです。油注がれたもの、救い主という意味です。イエスとは名前ですね。どういう意味でした？主は、神は救いという意味です。イエス様は目に見えない真の神が人となって来られた方です。 100% 神であり、そして 100% 人であるわけです。 50%50% 半々ではありません。 100% 神である方が 100% 人となって来られたわけですよね。この方を知ると、この目に見えない神がどういう方であるかを私たちは知ることができます。イエス様は私と父とは一つですと言われました。そして私を見た者は父を見たのですと言われました。で、イエス様はご自分をいろいろな名前でどういう方であるか表しましたよね。私は何々であると、あの使徒の3章で言われたように、私は何て言われました？命のパンですとおっしゃった。そして私は世の光ですと言われました。私は羊の門です。私は良い羊飼いです。私は道、真理、命。私はよみがえりです。私はブドウの木です。ご自分がどういう方であるかをイエス様は紹介されたわけです。さて、ここでイエス様はこう言われました。皆が聖なるものとされますように。聖なるものとされるとは、聖なるものとして他のものと分ける、区別されるという意味です。他のものと分けて、どんなものもどんな人とも区別されて、真の神だけが神として礼拝されるべき方であるという願いですね。神だけがすべての賛美、誉れ、栄光を受けるにふさわしい方です。崇められるべき唯一の方です。私たちが神を礼拝する対象、私たちが礼拝する対象はこの真の神だけです。この方がすべてのすべてなんです。この方を礼拝することが何よりも最優先されるべきことなんです。皆が聖なるものとされるのは、あなたが私は心を尽くして神を神として 礼拝することによってです。モーセは出エジプトの15章2節、聖書をどうぞ開いてください。画面には今出ますかね。15章の2節で彼はこのように歌いました。出てますね。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。そのように言いました。ダビデは神殿のこの材料を揃えたときに、このように第一歴代史の29章の10節、11節で言ってます。私たちの父、イスラエルの神、主よ、あなたが常しえから常しえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも、地にあるものも、すべてそのように言いました。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に、頭として崇められるべき方、頭として崇められるべき方だと言いました。詩編の57編の11節ではこう言ってます。神よ、あなたが天であなたの栄光がどこで、全地で世界中で崇められますようにと言ってます。皆が聖なるものとされるように。祈りはこの神を礼拝することなんです。そして礼拝はただ単に賛美を歌い、祈りをして、そして御言葉に聞くことだけではありません。あなたの生活、あなたが生きているそのものが、あなたが神の作品として、新しくキリストにあるものとして生きることが神を礼拝していることになります。私たちがこの世と妥協せずに、地の塩として堕落をし続けならば、神の皆が崇められます。そして世の光として良い行いをするなら、神の聖なるこのご性質を私たちがこの世に輝かせることになるわけです。ですからイエス様は先に学んだ5章の16節でこう言われましたね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見てってあります。天におられるあなた方の父を何ですか？崇めるようになるためですあります。第一コリントの10章の31節には、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。あなたの行いを通して、生活を通して、神の栄光が表され、神の皆が聖なるもの、崇められるようになりますように。最後に10節をご覧ください。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。祈るときに第二に願うことは、御国が来るように願うことです。御国とは神の国のことです。神が支配する王国のことを御国と言います。神の国は神ご自身が支配し治めておられます。神の国は聖霊による義と平和と喜びがあります。一方、この地上はどうですか？義の反対の不義があるわけですよね。そして平和の反対の混乱、不安があるわけです。喜びの反対の悲しみがあります。なぜでしょうか。悪魔がこの世を支配しているからですね。悪魔はもともと聖なる御使いとして神によって作られた、彼も被造物だったんです。しかし神だけ礼拝されるのではなく、私も礼拝されたい、褒められたい。人間の本質の中にもそれがあるわけです。目立ちたい、褒められたい、認められたい。それが高ぶりにつながっていくわけで、彼は高ぶって神のようになりたいと、そのように高ぶった結果、地上に落とされるわけです。ですから聖書は、この地上は2つの王国があって、神の王国があり、もう1つがこの地上のサタンの王国と言っているわけです。聖書はそれをこの世の神と言っています。 そしてこの世を支配するものと言ってます。ですから悪魔が支配しているわけですから、この世には混乱があるわけです。堕落があります。闇なんです。しかし神のご計画は、ご自分が作られた作品を壊されたわけです。神はそれを回復なさるわけなんです。ご自分のものなんですよ。悪魔がそれを奪っていったわけです。しかも合法的に人を騙して、神の言葉の疑いを持たせて、不信仰にさせて、不従順になって、自分の手下として人をこの支配下に置くわけです。しかし神はこの世を愛し、この世を救うわけです。どのように？ご自分の一人子を使わすわけですね。そしてそのことを神は旧約聖書によって繰り返し繰り返し、御子を使わす、救い主を使わす、メシアを使わすことを予言させました。たくさんありますけれども、例えば第2サムエルの7章の12節13節にこう書いてあります。ダビデに言ったことですね。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てると。これはソロモンが直接の世継ぎがあったわけですけど、彼のことを言っているのではなくして、ダビデの子孫から来られる救い主のことを予言したこと、約束されたことですね。その約束の通り、予言の通りに、イエス・キリストはアブラハムの子孫、ダビデの子孫として来られました。そしておよそ30歳になられた頃にイエス様は公に救い主の初めの働きをなさるわけで、宣教の第一声覚えてますか？悔い改めなさいでしたね。悔い改めなさい、マタイの4章17節。悔い改めなさい、今までの生き方をやめて方向転換をしなさいということ、心の態度を変えなさいという。なぜ？天の御国が近づいたからとおっしゃった。天の御国が近づいたから、2000年前に御子が来られた時に終わりの時代が始まりました。約束の方が来られました。しかし神の民はどうするんですか？この方を拒むわけですよね。それは妬みによるものでした。そして異邦人に引き渡し、十字架で殺すわけなんです。しかし神はこの方を死人の中からよみがえらせました。イエス様はよみがえられた後、数多くの証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示され、そして40日にわたって彼らに現れて何をなさいました？人の一生には神の国のことを教えたと書いてあります。神の国のことを教えたわけです。それから彼らが見ている間に天に上げられて見えなくなられました。で、弟子たちは天を見つめていたわけなんですけども、すると御使いが2人そばに立ってこう言いました。使徒の一章の11節です。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、また、なんて言いました、おいでになりますと、そのように約束をするわけです。イエス様は、もうすぐ戻って来られます。昇ったところ、オリブ山でした。そこに降りて来られるわけで、聖書の予言は、再び戻って来られて、この地上に、神の国を実現するわけです。そして千年間キリストご自身が治めます。それから黙示録にあるように、新しい天と新しい地が天から降りてきて、私たちは神と共に永遠に住むことになるわけです。これが神の救いの計画の全体なんです。黙示録の21章の3節4節にこう書いてあります。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。 以前のものが過ぎ去ったからである。このように私たちには生ける希望が与えられているわけです。今しばらく私たちはこの地上においてさまざまな試練苦難を通らなければなりません。今もこの世界中がコロナウイルスで苦しんでいるわけですけど、それは聖書が予言していることですね。しかしこの程度のものではありません。さらに激しい大患難が終わりの時代の、もう今終わりの時代の最後の終わりの部分に差し掛かっているわけです。もうすぐイエス様は戻って来られます。でその時に私たちは天に引き上げられるわけですけど、この体ではなくしてもうあなたのベストな体で変えられるんですよ。イエス様と同じ朽ちない栄光の体、復活の体が待ってるわけなんですから、イエス様はこう祈りなさいと言われました。御国が来ますように。神様のご計画なんですよ。神の国がこの地上に来るように、そう祈り続ける必要が私たちもあるわけですね。10節の後半最後に見てください。イエス様はこう言われました。御心が天で行われるように地でも行われますように。これが祈るときに第三に願うことです。第一は皆が聖なるものとされるように、まず神を礼拝することでしたね。そして第二は御国が来ますように。神のご計画があるわけで、それが実現するように。そして第三が、ここ御心が天で行われるように地でも行われますように。祈りは私たちの願いが実現することではないんです。実を言うと神の御心がなることが祈り願うことなんですね。なぜ？あなたが願う以上に神の御心の方がはるかにあなたにとって良いものなんです。そしてあなたの将来永遠において益になることなんです。神の御心は天において完全に行われています。天においては神が全てをご支配し、そして神が治めておられます。しかしこの地上はどうですか？悪が支配しているわけです。神の御心が実現していません。神はそれを実現させるわけです。これも定められていることなんです。なるかならないかではありません。確実にそうなることを聖書は約束しているんです。私たちの祈りは御心が天で行われるように地でも行われますようにと願うことなんです。私は信仰を持ち始めの頃、祈りは自分の願いが叶えられる手段だと思っていました。なぜそう思ってたのか、そのように教えられていたからですよね。言ってる教会がそのようにご利益を求めるような、そういう教会です。で、自分は判断基準ないですから、あ、そういうものなんだと思って非常にフィットするわけです、自分に。で、ですから熱心に祈る、熱心に祈れば神は聞いてくださる。そしてこの神のこの心が変わって、私の願った通りにしてくださると信じて、ハレルヤー、主よ主よ、どうぞこのこうしてください、ああしてください、私の欲しいものはこれで、あれで、あなたの御心だと信じます。いいえ、たとえ御心でなくてもそうしてください、主よ主よ主よ、そのように熱心に祈るわけで、で具体的に自分の欲しいものをリストアップして、もう色から形から何から何までイメージして祈る。人間が考えそうなことなんですけど、どの宗教でもやってるようなことです。あるいは信じてない人でさえもイメージ力で物事を実現させていくわけで、それをキリストの名を使って教会でもそういうふうにやってる教会、これも 3,40 年前の話なんですが、今でもそういう教会たくさんあります。それはまるで天の父がもうあたかも私たちの思想を何も知らないかのような祈り方ですよね。まあそれでも神は憐れみ深い方ですから、私の祈りに応えてくださったわけですけど、ただし私の欲しいものではなく必要なものだけでした。 しかし今は私はそういう祈りは全くしません。ある時期から分かり始めるわけ、変だなと思う。なぜ？聖書を学ぶと神の御心に沿った祈りかどうなのか、聖書が分かれば分かるほどどのように祈ったらよいか分かってくるわけです。で、それは神の御心に従って祈るっていうこと、自分の思いや願い、自分のやりたいこと、良いことであったとしても、果たしてそれは神の御心と一致しているのかな、全体の益になるのかな、そのことをやっぱ考えて祈るわけです。人は皆自己中心ですから、自分の思った通りに神を動かそうとする。で、神の御心だ、ここにこう書いてあるから私はそうなんだと思い込んでしまう節があるわけで、私も以前はそうでしたけど、しかし気づくわけです。神の御心がベストであること、私の願いではない、でも願いを言うことは良いことなんです。どうぞいろいろと願ってください。イエス様の名によって何でも求めてください。しかし祈りの最後に忘れないように、父よ、あなたの御心がなりますようにと祈ることなんです。神の御心がなるように、そうすれば御心にかなうことは必ず実現していきます。イエス様は言われました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられます。神は知っておられるんですよ。ですから私たちはこの神を信頼して、まず神の御名をあがめましょう、礼拝しましょう、褒めたたえましょう。そして御国が来るように祈りましょう。さらに御心が天になるように、この地上にもなるように祈りましょう。また個人的にあなたの人生に神の御心がなるようにどうぞ祈ってください。そして御心がなるために私たちに必要なのは自分自身を捧げるということ。そして神の御言葉に従って歩む決断をすることなんです。御心に従って歩むことなんです。詩編記者はこう言いました。我が神を、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。あなたはどうでしょうか？神の御心を行うことを喜びとしているでしょうか？第一のことを第一としているでしょうか？私たちはいつも主を第一にして生きるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。このようにあなたを賛美し、またあなたの生きる御言葉に聞いて、私たちが喜んであなたに従えるように、私たちはあなたの教えを心に蓄えますので、どうぞ日々あなたが私たちに御言葉の中でお語りください。そして私たちはあなたに祈ります。あなたの御国が来ますように、そして御心が天で行われるように、この地上で行われますように、またこのコロナの時期、教会の一人一人を守り、そして家族を守ってください。お願いします。今週も主の祝福と守りと恵みと平安が豊かにありますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。